今日こそは最後まで数字を押すんだ。数字をタップするたびに、スマホの液晶画面にあるクリニックの電話番号が少しずつ表示される。使い慣れたスマホのはずなのに、どうしても緊張で指が震える。情けないな。これじゃ、いつまで経っても、この潔癖症が治せないじゃないか。いつも最後の数字まで予約専用の電話番号を押せずにいた。僕の潔癖症を知った職場の上司が心配して紹介してくれた個人クリニックだ。このままじゃ、いずれ仕事にも支障をきたすことは目に見えていた。あと一つ。これで最後だ。ついに最後まで番号を押す。そして、すぐに電話口から落ち着いた男性の声が聞こえてきた。すみません。明神と申しますが、そちらのメンタルクリニックの受診予約をお願いしたいのですが。はい。上司からこちらのクリニックの受診を勧められまして、それで。いえ、希望日とかは特にありません。今月、どこか空いている日でお願いできればと。職業上、少しは時間に融通が利くので。わかりました。では、来週の午前中ということで。はい、よろしくお願いします。では、失礼します。なんか、電話するだけでどっと疲れたな。けど、これでもう後戻りはできないな。いつまでもトラウマから逃げているだけじゃ、何も変わらないし。そうだ。今のうちに手帳に予定書き込んでおかないと。忘れてたり、日付間違えたりしないように。緊張はしたけれど、電話で話した感じだと、そんなに怖い感じはしなかったな。いい先生だといいな。そして、ついにカウンセリング当日、僕は診察室の扉の前に立っていた。先週、カウンセリングの予約をした明神と申します。失礼します。よろしくお願いします。それは、上司に受診を勧められたのがきっかけで、今後業務に支障をきたしかねないと、そう言われて。このままではいけないと自分でもわかってるんです。けど、どうしても人に触れたり触れられたりするのが怖くて。人見知りとかはそんなに、人と話すのは平気なんです。接触さえなければ。困っていることを具体的にですか？同僚から肩を触れられるのも、外資系の取引先との握手でさえ、体が硬直してしまうんです。他に持病とか服用している薬はありません。症状はいつからですか？そうですね。潔癖症の片鱗が現れ始めたのは、大学生の頃でしょうか。その当時はまだ実家から大学まで 電車通学をしていたんです。1限から6限まで、朝の通勤ラッシュと帰りの帰宅ラッシュの中で、僕は男の人から痴漢行為を受けていました。ほぼ毎日のように。すみません。あの頃のことを思い出していたら、ここが病院だということも忘れて、気分が悪くなって動揺してしまって、ご心配をおかけしました。はい、先生の声を聞いてだいぶ落ち着きました。過去の電車内でのトラウマからか、それ以来他人との接触が苦手になってしまって、大学を卒業して地元から離れてエンジニアになって、電車を使うこともほとんどなくなったっていうのに、いまだにさっきみたいに苦しくなることがあるんです。さっきは先生が止めてくれたからまだ良かったようなものの、もっとひどい状態だと過呼吸で倒れたりして、勤務中に救急搬送されたこともありました。どれだけ時間が経っても息苦しさは増すばかりで、潔癖症の方もひどくなっていく一方で、それでここに来ました。僕だって普通に生きたい。けど、あのトラウマを超えない限りは、手をつなぐどころか、普通に人と付き合うこともままならない。こんな自分は、もう嫌なんです。先生、僕は、カウンセリングを受ければ、また以前のように、人と、直接触れ合ったりすることができるようになるんでしょうか。先生は、僕にこう言った。どうしたら明神くんが抱えているトラウマを克服できるのか、人と触れ合えるようになるのかを、これから一緒に考えていきましょうと。現状、何ができて何ができないのかをきちんと把握して、できることから少しずつ段階的に実践していこうということになった。先生のカウンセリングに通い始めてから3ヶ月が経った。では先生、そのまま動かないでくださいね。失礼します。毎回診察室に入ってから、他愛のない話を少しして、緊張がほぐれた後、先生は頃合いを見計らって確認をしてみましょうかという。そうして今の僕ができること、できないことを一つずつ丁寧に一緒に確かめていく。大丈夫、怖くない。だって先生の手だから、きっと大丈夫。この前だって触れたし、先生は僕の味方で、傷つける人じゃないから。僕の指先から先生の手のぬくもりが伝わってくる。いえ、大丈夫です。ほら、こんな風に手を重ねることもできるようになりました。これも先生のおかげです。ほんの少し前まで、僕は自分から人に触れる勇気も持てなかったのに。先生の手は大きくて温かいですね。え、今度は先生の方からですか？すみません、体が少し緊張でこわばってしまって。嫌じゃ
ないです。だから、少しくらいなら、僕も試してみたいと思います。すみません。手の甲を撫でられただけで、体が跳ねて、変な声が漏れて。はい、嫌じゃなかったです。先生に触れられて、悪感や息苦しさといった不快感や嫌悪感もありませんでしたし。本当に、不思議ですね。これも、治療の成果でしょうか。僕の手よりも、大きくて、温かい。先生の手に包まれていると、なんだかとても安心します。それにしても、誰かとこうして両手をつなぐなんて、本当に久しぶりで、子供の頃以来かもしれません。まるで魔法みたいです。先生の方から僕の手に触られても、拒否反応は出なかった。前もって触れることについて予告と確認をされているし、相手が先生だからというのも大きい気がした。まだ人から触られるのは怖いし、体は緊張と恐怖でこわばる時もあるけれど、自分から人に触れられるようにはなった頃、僕の治療は次の段階へと移行した。けれど、だからって、これはどうなんだろう。先生、これはさすがにまだ早いのでは。確かに、少しは僕の方から他人に触れられるようにはなりました。先生の手に触れたり、触れられたりというのもできるようになりましたが、さすがに、今回のラップ越しにキスというのは、ちょっと無謀なのでは。あ、いえ、決して嫌とかじゃないんです。気分が悪くなったりとか、過呼吸の症状が出そうとか、そういうのは全くなくて。これも、治療の一環というのは僕も理解してますが、その、なんていうか。先生、本当は分かってるくせにわざと言わせようとしてません？ちゃんと今の自分の気持ちを、体の状態を言葉にしてって。ラップ越しとはいえ、先生とキスなんて、気まずいし、恥ずかしいし、緊張するに決まってるじゃないですか、そんなのは。初めてとか、キスの経験や回数の問題じゃありませんよ。その、だから、目、ちゃんと閉じててくださいね。先生が目を開けている間は、キスしませんから。そう、そのまま、僕がいいって言うまで、絶対に目を開けちゃダメですからね。ラップ越しとはいえ、先生とキスするんだよな。すごく緊張する。これは治療、これは治療、これは治療。だから、このキスは脳幹。これが先生の唇。ラップ越しでも十分に先生のぬくもりが伝わってきて、すごく落ち着くっていうか、安心する。先生、もう目を開けていいですよ。ありがとうございました。最初に秒数を決めるべきでしたね。 いつやめていいのか、わからなくなっちゃいました。いえ、さすがにずっとっていうわけにはいかないでしょう。一応、医師と患者っていうのもあるけど、男同士ですし。先生にだって、彼女とか奥さんとかいるでしょ？その、申し訳なくて。あれ？どうして、今？僕は自分の言葉で、誰かの言葉で傷ついた時みたいに、胸がチクって痛んだんだろう。言ってる自分がダメージ受けるって、おかしくないか？いえ、大丈夫です。本当に、気分が悪くなったとか、そういうのとは少し違うっていうか、なんだろう。なんて言えばいいのかな。これ以上続けたら、先生の家族に悪いなって思う反面、もう少し、先生に触れていたいなっていう欲が出て、すみません。ここに通うようになって、できることが少しずつ増えていって、自分からなら先生に触れる状態になって、先生から触れられても怖くなくて。最初は先生の指の爪先に触るだけでもやっとだったのに。先生、今度は先生の方から僕にキスしてみてくれませんか？試してみたいんです。今の自分がどこまでできるのか。やっぱり治療を急ぎすぎでしょうか？少しでも早くトラウマを克服したいんです。はい、ではよろしくお願いします。ゆっくりと目を閉じて、その瞬間を待つ。そしてラップ越しに先生のぬくもりが唇に伝わってくる。このまま順調に終わると思っていた。けれど、先生の手が臀部から腰を撫でるように触れた瞬間、電車内で痴漢行為をされた記憶がフラッシュバックする。体を這い回る手の生々しい感覚が蘇る。
やだ離して。
このまま順調に回復すると思っていた。けれど、トラウマは僕が思っているよりも深く、体を、心を蝕んでいた。先生に名前を呼ばれて、僕は我に返った。最悪だ。あの痴漢と先生を重ねてしまうなんて。僕は自分自身を過信していた。その結果がこれだ。突き飛ばしてしまってすみませんでした。先生の手が腰に触れた瞬間、痴漢された時の記憶が感覚を伴って急に蘇ってきて、怖くて足が震えて気持ち悪くなって、ここが診察室だということも忘れて、ご迷惑をおかけしてしまいすみませんでした。今日はこれで失礼します。そうして僕は逃げるように診察室を後にした。足元がグラグラと揺れる感覚で目を覚ます。どうやら電車のつり革につかまったまま、うたた寝をしていたようだ。けれど、すぐ背後に人の気配を感じる。この時間帯、 車両内には人はまばらだというのに、男は毎日わざわざ僕の真後ろに立ち、他の乗客たちからは見えないように尻を撫でる。こんなことやめてください。けれど相手の男は僕の言葉なんて聞こえないふりをして、体を密着させ、さらに内ももにまで触れてくる。この日は特に強引で、そんなところ撫でないで、やめ。体を男の手が這い回る。気持ち悪いはずなのに、口から漏れる声は甘く上ずる。ゾワゾワとした不快感が全身を駆け巡り、鳥肌が立つ。やめて。臀部に固い弾痕を押し付けられ、何度もこすりつけられる。まるでマーキングされているかのようだった。鼻をつく浴場したオスの匂いに吐き気がする。この日はズボンのボタンとチャックを下ろされ、男の手が直接下着の中にある性器に伸ばされる。
やめて。
玉を揉まれ、竿を緩急つけてしごかれて、僕の性器は男の手で固く反り上がっていく。
もうやめて。
背後に立つ男の手はさらに僕を攻め立てる。足がガクガクと震え出し、先端からは透明な汁がこぼれ始める。公共の場で他に人がいる中で、僕は快楽に抗いきれずに男の手で生かされ射精した。
そっちは
精液でドロドロになった男の手が口腔をゆっくりと撫でるように動き、入り口に精液を塗り込める。ぬめった男の指が体内に入ってくる。そうして僕の前立腺を探り当て、トントンと指で刺激する。
トントン、いや、また行っちゃう。もうやだ。
そして前立腺を刺激され、再び生かされる。服の中に飛び散った精液が恥ずかしいシミを作る。体から力が抜け、僕はその場に座り込む。 それから次の停車駅から乗ってきたアルバイト帰りの友人に助けられ、痴漢の男は逮捕されたけれど、僕に刻まれたトラウマは未だ僕の日常に影を落としている。明神です。失礼します。この前は本当にすみませんでした。僕は一分一秒でも早くトラウマから解放されたかった。僕は間違えたんです。向き合って乗り越えるんじゃなくて、自分の人生から切り離したかった。忌まわしい過去を、体を無理やり高められているのに、嫌悪感を抱いているのに、快楽に負けて公共の場で射精してしまった自分が許せなかった。あの日からずっと僕は、僕自身が大嫌いなんです。僕は汚れている。性器をしごかれて、後ろの入り口に指を入れられて、前立腺を責められて、いかにも生かされて、射精してしまった自分が、惨めで、情けなくて。僕の時間は、あの日からずっと、止まったままなんです。先生、教えてください。僕は、どうしたら、あの日を乗り越えられますか？僕は負けたくない。けど、ふとした瞬間、フラッシュバックを起こして、押しつぶされそうになる。自分が真っ黒に塗りつぶされるみたいに、意識が闇に飲み込まれるんです。ほら、見てください。こうして、思い出しながら話しているだけで、全身の震えが止まらない。でも、僕一人じゃ、もうどうしていいのか、わからなくて。ごめんなさい。泣いたって、何も解決しないのに、止まらなくて。ごめんなさい、先生。先生、どうしてこんなに優しく僕を抱きしめてくれるんですか？僕は先生を困らせてばかりのダメな患者なのに。先生、手を離してください。今ならまだあなたをもっと困らせるようなことを言わずにいられる。お願いです、先生。あなたのぬくもりにすがってしまう前に、どうかこの手を離してください。本当に僕が先生にしてほしいこと、何でも言っていいんですか？いえ、信じます。他でもない、あなたの言葉だから。僕が今、本当にしてほしいことを口にしてもいいのなら、あの日を乗り越えるために、あなたとつながりたい。この前みたいに、ラップ越しじゃなくて、直接、先生と唇を重ねたい。過去は消せないけれど、感覚の上書きはできます。先生と一緒なら僕、乗り越えられる気がするんです。確かに、これは 治療のために必要な行為の一環と言えるのかもしれません。けれど、それだけじゃありません。僕にとっては。あなたが好きだから、深くつながりたいと思ってしまう。直接、肌を重ねて、唇を触れ合わせて、先生のぬくもりを直に感じたいと願ってしまう。こんな風にあなたを求めてしまう。ずるいですよね。すみません。違います。僕があなたを思う気持ちは決して単純接触の回数や擦り込み効果じゃありません。本当に僕があなたに抱いている感情が全て先生の言う通りなら、先生のことを思いながら自慰行為なんてできません。いや、そのすみません、変なこと言って。本当に何言ってるんでしょうね僕。それはその本人を前にしてどうかとは思いますが、はい、しました。実際に自宅であなたを思いながら体を慰めるように自分で触れても平気でした。肉体的にも精神的にも。はい、直にあなたから頬に触れられても平気です。ちょっとくすぐったかっただけで。先生も僕のことが好き？って本当ですか？いえ、信じます。大好きな人の言葉だから。すごく嬉しいです。場所を変えようとやってきたのは、診察室の隣にある処置室だった。扉についた小窓はカーテンで、外から部屋の中の様子がわからないようにして、唯一の出入り口である扉に鍵をかける。蛍光灯の明かりだけが僕と先生を静かに照らす小さな密室、閉鎖空間。そういう意味では電車の中に近いのかもしれない。そう考えたら体が緊張でこわばってきた。いえ、大丈夫です。怖くないですし、やめません。やります。怖くはないんです。ただ緊張してしまって。けど僕頑張りますから。でも飛ばしすぎは良くないとのことで、今日はキスとフェラまでということになった。無理をしてまた前みたいにフラッシュバックを起こしてもいけないからと先生は説明してくれた。あの、嫌とかじゃないんです。ただ緊張で僕の心臓が持たないというか。どれだけ短いキスでも緊張しますよ。好きな人と初めて直にキスするんですから、当たり前じゃないですか。かわいいって言われてもそんなに嬉しくないです。一応その男ですし、確かにかっこいいとは言えないかもしれませんが、かっこいいのは先生の方ですし。先生、深く重ねるって。 舌の裏側を丁寧に舐められただけで、ゾクゾクとした感覚が全身を駆け巡る。キスだけで体から力が抜けていく。先生に体を支えてもらわなければとっくに床の上で力なく座り込んでいただろう。先生は僕の様子を見ながら慎重に少しずつキスを深くしていった。どちらのものかわからなくなった口腔内に溜まって混ざり合った唾液を飲み込んだ後、重なっていた僕と先生の唇は離れた。次の段階ですか。では、先生は処置室のベッドの端に腰を下ろしていてください。僕がやりますから。先生のベルトを緩め、下着ごとズボンを下ろし、性器を露出させる。あれ？先生の、少し、立ってる？ズボンが引っかかって、脱がせにくい。先生もこうなるくらいには、僕を感じてくれて、とても嬉しいです。この思いはずっと、永遠に一方通行のまま終わると思っていたから。先生の、大きい。けど、ここで諦めたくない。失礼します。無理なんてしてません。大丈夫です。続けますね。少しずつ熱くなってきましたね。手を添えなくても、ほら、芯が通ってる。もっと大きくしますね。 生のオスの匂い。ねえ先生、このまま加えてもいいですか？僕なら平気ですからね。ありがとうございます。
このまま僕の口に出してくれないの？先生のミルク欲しいの？
先生、俺が飲むとこちゃんと見ていてくれましたか？先生は本当に心配性ですね。大丈夫ですよ。むしろ元気です。頭を撫でて褒められたの久しぶりで、あなたに褒めてもらえて嬉しいです。一緒に暮らさないかって、本当ですか？でも いきなりそんな。僕が押しかけるのは先生にとって負担になりませんか？迷惑じゃないですか？すごく嬉しいけど、好きな人の負担にはなりたくないと言いますか、まあ結構迷惑かけちゃってますけど。もっと甘えていいなんて言われたら本当に行きますよ。僕、あなたはそれで本当にいいんですか？後悔しませんか？しないって言い切れるところがまたすごいなって。憧れるし、そのときめきました。こんな僕ですが、これからもどうぞよろしくお願いします。先生と一緒に暮らすようになってから1ヶ月が経った。触れることにも触れられることにも慣れてきて、患者としてではなく恋人として何度も体を重ねてきた。お互いの性器をしごいたり、口で行かせ合ったり。けれど 今日に至るまで未だ挿入には至っていない。
キスしながら乳首もう逃げられないんだ。もう出ないから。つまむのもぐりぐり押しつぶすのもやめな。あなたがそんな風にいじるからまた硬くなって試してみようかって。僕のペニス食えちゃう。先生の口の中熱い。舌先で人を押すの。もう出ないって言ったのに、僕の行き過ぎて水みたいになってる。
全身の力が抜け、ベッドに体を沈めて余韻に浸っていた時、不意に先生が中に入れてみようかと問いかけた。
中にって先生の僕のお腹に。
怖くはないけど、実際に入るのかどうかという不安が残る。
いえ、怖くはないです。ただ先生の大きいから僕の中に入るのかなって。あの日からあなたと深くつながりたいという僕の気持ちは変わりません。だからお願いします。先生の太い指が2本奥に入ってくのがわかるか。前立腺トントンされるだけでまた行く行く。あれ、僕今お尻で行ったのに出てない。なんで。先生、急に指引き抜かないでください。その刺激だけでまた行きそうになっちゃいました。
先生の指、ぬるぬるしてる。僕の中、そんなに濡れてたんですか？我ながら、ちょっと、恥ずかしいです。はい。では、よろしく、お願いします。
熱くて硬い塊が僕の中に、ゆっくりと先生のペニスに中押し広げられるか、早く抜かないで、このまま奥まで入れて、あなたと本当の意味で深くつながりたいから、お願い。全部入った。そっか、よかった。これでやっとつながれた。あなたと一つになれた。あなたに初めて届いた気がします。
僕の中にあった黒いわだかまりが先生の熱で溶けていくのを感じていた。
先生、僕はもう平気ですから、動いてください。普通に女の人を抱くように僕を抱いてください。体に力入らないのに、背中が勝手にのけぞって、僕疲れて肉液をこすられるの気持ちいい。 先生、一緒に行きたいです。
行くのがわかる。先生、僕今とても幸せです。先生もよかった。僕ずっと申し訳なかったんです。先生に我慢させてしまってたこと、そして感謝もしてるんです。ちゃんと僕の気持ちを尊重して待っていてくれたこと、あなたが僕の恋人になってくれて受け入れてくれて、今でも夢なんじゃないかって思うことがあるんですけど、あなたの熱が、ぬくもりが夢ではないことを教えてくれる。行きたい場所ですか？そう言われてもすぐには思い浮かばないですね。僕はどこでもいいんです。あなたと一緒にいられるのであれば、それが世界の果てだとしても。そうだ、それなら星空が綺麗に見える場所に泊まりませんか？前に同僚が持ってきた旅行雑誌で少し見たんです。夜になると村の明かりを一斉に消して星空が広がるっていう村が。